はい、はい、それでは黙示録の12章を開いてください。聖書を、あそこから持ってきて、そうですね、黙示録の、12章を開いて、くださいですね。で、今晩は1節から6節までを見ていきます。まあ、皆さんにはね、本当は1章全体ですね、この12章の分を全体、まあ、見ていただきたいとは思うんですけれども、今晩取り扱うところは、1節から6節で、まずここをね、全体を読んでみます。1節から6節までを読んでみます。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。その王は天の星の三分の一を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があったということですけれども、前回ですね、私たちが第七のラッパを、この御使いが吹き鳴らしたところを見ました。そしてそれに対して天においては、主なる神とキリストがこの世の諸々の王国の王になったという宣言があったんですね。で、この宣言があった後で、諸国の民は怒っているというふうに書いてありますですね。この、どこかな、18節にね、11章の諸国の民は怒りましたと、このようにこの怒りがあるということです。まあ、これを簡単に言いますと、イエス様が来られて、そしてイエス様の支配が始まったわけですね、この世に対して。で、今はね、この聖霊の力によってイエス様を信じて従います、この方を主としますというところでイエス様に従っていくわけですけれども、全ての人がイエス様に従っているわけでは全然ないわけなんですよね。このまあ、それはね、名はいろいろあるという言葉が聖書に書かれてますけれども、その全ての人が従ってるわけじゃないから、私はこの人にこれに従う、私はあれに従うっていう状況の中にあるわけなんです。しかしそれによっては平和は来ません。それによっては正義はもたらされません。王の王でやられる方、主の主であられるキリストが王となられることによって、初めて平和と正義が、この神がもともとデザインされていた通りの状態に戻るわけなんですね。しかしそのことを嫌がる、まあ、この罪あり悔い改めようとしていない人たちは嫌がるわけなんですね。それがね、諸国の民の怒りということで、まあ、書いてあるわけなんですよね。でですね、その怒りが、その選びの民に対して向けられていくというのがこの12章、また、13章もそうなんですけれども、この神が愛し選ばれた民ですね、神に選び分かたれた神のものとされた民に対して、その怒りをぶつけていく、その背後にサタンがいるということ、まあ、これをですね、この私たちは、まあ、知っていく必要があるんですね。だから今日学ぶところって非常にですね、 まあすごい人間的な言い方するとスターウォーズみたいな世界なんですよ。つまり目に見えない世界を取り扱っていき、この闇の世界が事実あってですね、そして神様のこのご計画や神様のなされようとしていることに対して猛攻に反対しているという、まあ、この世界の中に私たちが、まあ、生きているんだということをですね、私たちは知っていく必要があります。まあ、この、だからまとめますと、一つに激しい霊の戦いがあるんだということ、もう一つが、神が選びの民ですね。これは12章は実はイスラエルの民ですね。この選びの民といっても、イスラエルの民をに対してその選びのゆえに悪魔から攻撃を受けていくという内容になっていきますですね。まあ、その激しい霊の戦いについてですね、お話ししますと、まあ、ちょうどですねコロナが流行が始まった時にですね、まあ、誰かが私の友達ですよね、Facebook の友達なんですけども、とってもいい、この文章をですね、まあ、写メしてですね、この投稿してました。でそれは何かというとですね、緊急事態宣言というですね言葉が書いてある内容だったんですね。でちょうどね、時の安倍首相が緊急事態宣言というふうに言っていた時ですけれども、その本はですねずっと何十年も前の本で、ちょうどその世界大戦が起こっている時の、まあ、欧州ですね、ヨーロッパのどこか、おそらくイギリスだと思うんですけれども、そこで書かれていた本なんですね。でその時にもその緊急事態宣言がという言葉が使われていたわけなんですよ。でですね、非常にそりゃそうだなって思った言葉があったんですね。まあ、私は引用そのままではなくて、頭の中に記憶しているまとめなんですが、そもそも人類の歴史が緊急事態人体宣言下にある。アダムが罪を犯した時以来、人間はノーマル正常な社会の中に生きていないのだと。キリストが再臨されるまでその魂が滅んでいくという緊急事態の中にあるのだと、まあ、いうこと、これが、こういう内容を書いたら、そりゃそうだなと思いましたね。もう早く日常に戻りたいという切なる願いは私たちは当然あるわけですよね。まあ本当にマスクもしたくないしさ、なんかディスタンスとかなんだかって、もうなんかそれがノーマルっぽくなっちゃったけどね。ほら皆さんね、間1メートルぐらい空いてるじゃないですかね。前はなんか30センチぐらいだったもん ね。それがもう本当に戻りたいなっていう気持ちがあるわけですけれども、そもそもですね、私たちの生きている社会そのものがノーマルではないんだっていうことなんですよね。でこれがあまりにも長く続いているっていうか、歴史の中で続いているので、私たちは当たり前のように見なしてしまっているかもしれません。例えば人が死ぬっていうこと、死がいかに悲しみや苦しみや嘆きをもたらしているか知れないんですけれども、特に自然死ではなくて、この自殺などですね、深い悲しみをもたらしているわけなんですね。でもそんなことを気にしていたら私たちやっていけない。例えば首都圏に住んでいる私たちであれば、人身事故が起こりましたって言ってるときはもうそれは自殺だって、こうほとんどの場合自殺だって分かってるわけですよね。けれどももうそのことを気にしていたら、そこにある生産の光景とかですね、そして残された遺族はもう悲しいゆえに賠償金を支払わされるとかですね、もう本当に一人が死ぬだけでも本当に辛いのに。でこれはもともとその通りになって、その通りに神は作っておられなかった。死が入ったのはアダムが罪を犯したからです。ですね。でサタンが、イエス様はこういうふうに言われましたけれども、ヨハネの8章の43節で、悪魔は初めから人殺しで真理に立っていませんと。初めから人殺しで、人を殺す、神様に作られた、神の形に作られたものを滅ぼすことによって、この神の栄光、神がその栄光を取らないようにね、していくという、もう躍起になってそのように動いているわけなんです。で、そのような霊的な戦いにおいて、もう一つですね、神に愛された選びの民を滅ぼそうとする歴史があるわけなんです。神は愛し選びます。これが神のなされることです。 だから例えば孤児院においてですね、この子供がいない親がですね、親っていうか大人がですね、夫婦がこの子にしようっていうふうに決めてですよですね、でそれで、この育てていくっていうような、そういう感じですね。この愛し選ばれているっていうことです。キリストにあって愛し選ばれる、まあ、次回はエペソ書を学びますけど、日曜日ね、まあ、そこにも、世界のもといの置かれる前からキリストにあって私たちを選びっていうふうに書いてありますね。でそれを滅ぼそうとするという働きが、この仕業が悪魔が行っているっていうことなんです。でですね、まず神はイスラエルの民を選ばれたんですね。この異邦人である私たちの前にですね、選びの民はイスラエルだったんですけれども、イスラエル旅行に行っていた時ですね、私は団長として普通ね、聖書の時のことを知りたいっていうふうにみんな思ってるわけですね、クリスチャンはね。けれども私はあえて加えてですね、ヤドバシェムっていうところに連れて行きました。ヤドバシェムっていうのはいわゆるホロコースト記念館です。ホロコースト記念館ですですね。ナチスドイツの仕業でユダヤ人のうち600万人が殺されたと、言われています。一通りの見学を終えた後ですね、その敷地内で皆さんに尋ねたんです。イスラエルの民を憎み殺そうとする、いわゆるこれ反ユダヤ主義と言いますが、反ユダヤ主義はいつから始まったと思いますかってこう言って聞いたんですね。でみんな、いろんな人がいろいろ答えて、聖書時代に遡ってもいいですよって言ったんですね。である人がエステル記のハマンを挙げました。これとてもその通りだなと思うんですけど、いやもっと前ですって、もっと前ですってずっと言っても誰も答えられなかったんです。私は言いました、出エジプト記ですと。まさに出エジプト記というのはヘブル人の男の子をナイル川に投げ入れるというところから始まってるんです。神がイスラエルを選ばれてアブラハムに約束された通り、人を増や、その子たちを増やしですね、男の子を増やし、そして強くなっていったところ、ファラオがその強さをくじくためにですね、苦しめ始めたんだけど、ますます強くなってたと書いてあります。で今度は助産婦たちに対して、男の子だったら殺しなさいと言ったけれども、助産婦は神を恐れてですね、そのことを避けたんですね。そしてついに今度はナイル川に投げ込めと、このように言ったんですね。非常にこのイスラエルの民というのはユニークな、いろんな意味でユニークな、民族でありますが、この民族として誕生したのはこの出エジプト記ですね。その前にアブラハムを神様が選ばれて、イサク、ヤコブと言ったけど、まだ家族の状況でしょ。ヤコブの家族ですよ。で民族としてなったのはそのエジプトにおいてですけれども、そのエジプトにおける民族の誕生の中で、実はイスラエルを、このユダヤ人を殺そうとして、滅ぼそうとしていく、我が物として行こうとしている者からの救いから始まったという、つまりサタンの攻撃からですね、救い出されるというところからイスラエルの民が始まり、この彼らを憎む者、敵がいなくなった時にイスラエルの救いが完成するというのが、この聖書全体の中に書かれているテーマなんですね。私たちはクリスチャンですし、教会ですから、このなんていうかな、もっと主要なテーマは教会なんですけれども、サブテーマって言ってもいいかもしれませんよね。このイスラエルが、この肉、その自分を憎む敵から救われるということが救いになって、いるわけなんです。でこういう視点からですね、この旧約聖書の歴史を思い出してください。アッシリアがいました。時のその超大国ですね。バビロンがありました。でペルシャがあり、ギリシャがあり、そしてローマがありました。でそれぞれの中で、この彼らは、このやはり虐げられてい、きました。そしてダニエル書などにも予言をされてですね、そういう話がで、これは新約聖書に入りますけども、ローマによってエルサレムを破壊されて、世界の流浪の民となっていったわけなんですですね。でこれが紀元70年、エルサレムが破壊された後からですね、世界に散っていったわけなんですね。その前にバビロン捕囚もあったんですけれども、そうやって世界に散っていきました。そしてですね、 欧州に、この移住した人たちは、残念ながらこれも歴史の事実で、クリスチャンとしては身につまされる思いですけれども、キリスト教の社会の中で彼らは迫害を受け、差別を受け、虐殺を受けていったんです。今イスラエルにイエス様を伝えようとしてもですね、ものすごい大変なことになります。なぜかと言ったら、イエスとかキリストという名は彼にとっては恐怖でしかないからなんです。そういう、悪い証をですね、何百年にもかけて彼らは行っていったんですね。特定の職業に就くことや土地の所有を禁じ、その理由は何かって言ったらですね、もうめちゃくちゃですよ。ユダヤ人がキリスト殺しだってこういうんですね、これが理由なんですけども、そして黒死病というペストですね、蔓延した時にユダヤ人はですね、比較的守られていたんです。なんでかって言ったらですね、当時は水洗いっていうのをですね、ユダヤ教の中ではやっていたんですが、水洗いというのは衛生上いいことなんだってことさえ知らなかったんです。けれども知らずに彼らは儀式の中で行っていたので、比較的死ぬことが免れていて、スケープゴートにかえってされてしまいました。ユダヤ人が井戸の中に毒を入れたからだってことになったんです。でそれで虐殺ですよ。とかあとスペインにおいてはですね、強制的に改宗ですね、キリスト教に。で異端審問とか、お前は実は隠れユダヤ教徒ではないかという異端審問が行われたりとかですね。でこの近年に入りますと、ポーランドとか、ロシアにおいてポグロムと言われる、この虐殺ですね、住民による虐殺というものが起こりました。で西欧、つまり西ヨーロッパにおいてはですね、いわゆる人権思想が生まれたんです、ね、全ての人にいわゆる、基本的な人権ですよね、いわゆる私たちが持ってるじゃないですか、当たり前にしてますけれども、当たり前じゃなかったんですよね、その時にあって、ユダヤ人にもそういう権利が与えられたにもかかわらずですよ、にもかかわらず、フランスにおいてドレフェスというユダヤ系の軍人がですね、濡れ衣を着せられて冤罪ですね、でそれを間近で見ていたのがもう一人のユダヤ人で、テオドールという人です。でテオドールは考えたんです。私たちがユダヤ人に固執していて、だからその国の中で同化してないから迫害を受けていたんだと思っていたとですね。もうユダヤ人ね、本当はその国に、ね、従っていかなきゃいけないのに、他の国の、けれども今同化しているフランス人というかユダヤ系だという理由だけでこんな目に遭っていると。でユダヤ人は、自分が主権を持っている国を作らなければこのような差別から免れることはできないと考えて、それからイスラエル、シオニズムといいますか、シオンというのがこのイスラエルのあれですね、言葉で戻っていくというですね、戻るという運動なんですね。この世界中の散っているユダヤ人が戻っていって、そして最終的に国を作るというこの構想を練って、で彼が構想を練った50年後に1948年にイスラエルができたわけなんですよ。でそのイスラエルが作られたその日に、24時間以内に周囲のアラブ諸国5カ国から、戦争を仕掛けられたんです。生まれたばかりのほやほやの赤ちゃんに対して、赤ちゃんの国に対して、もうすでに既存の5つの国が正規軍を使って一斉に攻めてきたんですね。でそのためにイスラエルは、この地中海に投げ込むと、ユダヤ人を地中海にもう投げ込むっていうですね、もう威勢のいい言葉を使っていきました。けれども幸いの神様がいたんですよね。全ての戦争に勝ったんですね。で今はもう平和条約を結んで、本当にそれは良かったと思いますが、でもまだなんですよ。イランは今核を開発をね進めています。そこに私見ましたけど、写真にねヘブル語でわざわざ書いてるんですよ。彼らペルシャ語使ってるからヘブル語なんか使ってないですよ。イスラエルを地中上から抹消するっていうの書いて、弾道ミサイルこうの実験ですよ。で、ホメイニっていうのが、ハメイニか、ハメイニっていうのが最高指導者なんですけれども、ツイッターを持ってますけども、もうユダヤ人は全滅せよとか、もうハマンと同じようなこと、同じじゃないですか、イランってペルシャですからね、また同じようなこと書いてるんですよ。不思議ですよね。ツイッターってね、ヘイトっていうとすぐにトランプ大統領の時に凍結されたのにね、もうヘイト丸出しなのに全然凍結されてません。でこういうことがですね、こういつまでもいつまでもこう起こっていてですね、でもうこういう話をし続けると、もうこれだけで終わっちゃうんですよね。日本にも本当に不気味なそのユダヤ人陰謀説っていうのをですね、まともに信じている人たちも一定数いまして、 で政党の中にもそんなことを言ってる人たちがいてですね、もうイスラエル大使が公式にの日本政府に懸念を表明したっていうですね、でまだまだまだまだ続いているというこのすごいこう生々しくで今も続いているというですねことなんですね。でこれは本当に知っていただきたい。でこの背後に何があるかっていうことなんです。これね、世の中ではいろんなことを言われますですね。けれども、聖書を信じている私たちはですね、もともとこの世界というのがアダムが罪を犯した時以来ですね、悪魔が支配をし、その戦いイエス様が戻って来られるというその、時においてですね、やはりこうあがいているんですね。このねあがきですよ、悪魔がという中にあるんだということなんです。でこういう背景を持ってですね、この12章を読んでいただくと、まあ、特にイエス様がお生まれになった時にどれほどの戦いがあったかということを見ていくことができます。で今日読むところはそういうところですけれども、一節もう一度お読みします。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に十二の星の冠をかぶっていたですね。天において大きな印があったとあるんですけれども、ここの箇所を読んだらですね、聖書をよく知っている人であれば、またユダヤ人は聖書をよく知っているっていう前提ですけれども、すぐにああの話ねってわかるんです。どの話かわかりますか。この女を見るとですね、太陽があって月があって十二の星です。なんだかわかりますか。何の話から来てます。ヨセフの話ですよ。ヤコブの12の息子のうちの11番目のヨセフが見た夢でですね、この太陽と月と12の星が私を拝んでいますと言って、ヤコブお父さんがですね怒っちゃったんです。なんでかって言ったらですね、太陽というのは、このヤコブを表してお父さんを表し、そして、月というのはお母さんですね、ラケルを表してですね、あと12の、星っていうのがですね、いわゆる兄弟たちですね、兄たち、もう含めた兄弟たちが、この節を拝んでいると。でこれはヨセフが後々エジプトの総理大臣になるんですけれども、その時にやっぱこう敬礼するわけですよね。この節を拝むわけですよね、そのことを指し示していたわけで、でここの箇所を読んだらですね、もうこれはイスラエルだってすぐ分かるわけですよですね。イスラエルだって分かります。でその女がですね、2節を見ますと、女は身ごもっていて子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたとあるんです。で女が現れているということは子を産むということがここに多分に含まれているんです。でこれとっても大事でですね、いいですか、この聖書を読むときってですね、こう限りなる言葉っていうのを掴んでいるとすごく分かるんですね。この旧約聖書って何が限りなるかって言ったら、アダムが罪を犯した後に蛇をにこの呪いをかけましたね、この神が。でそれがあなたは這うものとなると言った後で、蛇の子孫をですね、女の子孫が頭を打ち砕くと、そしてかかとを噛むんですけどね、この蛇の子孫の方がね、この女の子孫で、その子孫って書いてますけど、これ子種の意味なんです。もっと分かりやすく言ったら精子なんですよ。男の女が精子を出すわけなくて、これすごく変な文法になってるんですけど、これは神の意図があって、つまり女から生まれるものが救い、このサタンの仕業を打ち滅ぼすという、つまり救いを行うという初めてのキリスト予言になってるんです。でなんで精子っていう言葉を使われているかって言ったら、もうここで処女から生まれるってことも少し暗に示してるわけですよね。この、男のと通じていなくてもその処女から生まれるっていうのも暗に示してるわけですけれども、いずれにしても子というものに対して救いというのがやってくるということを、もう早速エヴァがですね、カインが生まれた時に生まれた時に、この生まれたって喜んでるんですけど、よく見るとですね、これはねメシアが生まれたみたいに読むことができるようなヘブル語になってるんですよ。 まあ、その時から期待してるんですね。そしてノアが生まれた時もお父さんがようやくこの子によって慰めを得られるって、やっぱりこの子が救うっていう、こうメシア的な、この救い主的な期待を得たい。だから子がこの救う、世を救う、このアダム、サタンが やったことをこの、取り返すっていうことをですね、こうするっていう。でそして、この子孫がずっと面々と続きまして、最後にアブラハムになった時に、神様がアブラハムに私が示す土地に行きなさいと言って、そしてアブラハムに数々の予言をした時に、子孫が増え広がるよとこのように言って、子孫によって敵の門を打ち砕くよっていうふうに約束をしたわけなんです。創世記の22章の17節18節で、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。このように言ってるんです。敵の門を勝ち取る。でこれが女の子孫の、を継承してですね、このアブラハムが、そしてそのアブラハムの子孫から、この全ての国々が祝福を受けると、キリストの約束が書かれてるんです。でこのアブラハムの子孫のうちでもダビデが出てきてですね、それダビデに対して、あなたの世継ぎの子が、つまりダビデ王朝のその世継ぎの子がですね、子が神の国を受け継ぐ、つまりキリストをキリストとなるということを約束されたんですね。第2サムエル記の7章の12節で、あなたの日に日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てるということで、イスラエルの使命が分かったかでしょうか。この世の救い主を生み出す器として、つまり女としての使命を帯びているんだということなんですね。まあ、女という言葉がですね、神様と自分との関係を表すときによく聖書には使われているんですね。イスラエルが妻ですね、この神の妻として現れ、イスラエルが夫として現れ、教会も花嫁ですね、キリストの花嫁として現れて、で黙示録の21章ではですね、子羊の妻と呼ばれて、まあ、いるわけですけれども、そんな感じでこの女、身ごもっている女、そしてこの子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたということです。でこれはですね、何を表しているかといったらですね、もう時が満ちていたということなんです。いわゆる産みを苦しみですね、ユダヤ人がメシア来てくださいってですね、もう熱望していた状況なんです。まあ、ダニエル書をこの黙示録の前に学んだんですけども、水曜日に、この水曜日の学びでですね、でそこを見るとですね、いかにユダヤ人が迫害されているかっていうのは、その時はさっき言ったように出てるんですね。そしてローマというのが、鉄の牙を持った獣として出てくるんですよ。そして角が、この、10本生えていてですね、で、この鉄に代表されるこう打ち砕く、これが歴史を見るとローマっていうのは、ことごとくこの、戦争によってですね、この既存の民族と国々を、この砕いていくというですね、歴史を持っています。でそれによって地中海全体の周辺の国々を平定するに至ったんです。よくこれをパクスロマーナと言われます。パクスっていうのはピースのラテン語ですけれども、ローマの平和ですね。まあ、今はパクスアメリカーナとかって言われてますね。言ってますか、アメリカの平和秩序、世界の警察と言われている軍隊があることによって、何かしら紛争が起こるとアメリカが介入していくっていうですね。まあ、今少しずつね、これがどうなるか、パクスシニカなんていう言葉、中国を中心とする平和ってね、そういう言葉も出て、いわゆる文明論の中で話されるんですけど、パクスロマーノと当時言われてたんです。だからこれは武力によって押さえつけられての、平和なんですね。で私たちはよく知っている十字架というのは、まさにその見せしめ、つまりローマに歯向かうのであれば、 こうなるよっていうことを見せしめのための道具であったわけで、他にちゃんとローマの中でね、ちゃんと法に従っていれば何の問題もないわけなんですけれども、ユダヤ人にとっては自分たちの民族の自尊心をこう踏みにじるようなことをローマがやってきていたので、ローマに対する反感というのはものすごく強くて、そして旧約聖書の中にですね、聖書の中にメシアが来られて、これらの異邦人のくびきを打ち砕くと、救ってくれるという約束があるものですから、イエス様が来られる時には熱狂してたんです。わかりますか？イエス様が来られた、まずバプテスマのヨハネの時からね、この人キリストなのかっていう期待があったでしょ。普通考えられないですよね。何かこう大きなことを行って、偉大なことを行っていたらキリストなんじゃないのっていう、こういうですね、期待がものすごくあって熱狂していたんです。でその中でイエス様が現れたので、その変な熱狂に乗って担ぎ上げられるのもイエス様避けていったのね。ヨハネの福音書のなんだっけな、あれは6章かな、こう王に仕立て上げようとした時にイエス様退かれたっていうの書いてますね。4000人の給食の後ですね、5000人かな、最初5000人か、給食の後にね。でそれがあったわけなんですね。でこういう叫び声を上げていた状況なんです。で次に3節ご覧ください。また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは7つの頭と10本の角を持ち、その頭に7つの王冠をかぶっていたということで、大きな印の一つ目が女でしたけれども、もう一つは炎のように赤い大きな竜でありますが、この竜の正体は9節を読むとはっきりと答えています。その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるものとあるんです。悪魔なんですね、サタンですね。で竜というのは架空の動物と言われてますが、興味深いことに世界中の神話の中に出てくるんですよね。恐竜って呼ばれてる竜、わかります？恐竜ですね。あれ中国でね、生まれて竜って呼ばれるわけですよ。でこれは非常に大きな根拠がありまして、聖書の中にはレビアタンという存在がこの呼ぶ記の41章に出てきます。でそこにじっくり皆さん読んでみてください。これ竜じゃないのっていう描写ですよ。でだって炎がね、火吹いてますからね。でイザヤ書の27章の1節に明確に書いてあります。その必死は鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねる蛇レビアタンを突破し、海にいる竜を殺されるですね。蛇と言いながらレビアタンと言って竜と言って殺されると神、この、予言があるわけなんです。で蛇竜って、これ古い蛇が竜とね、この今さっき9節に書いてあったでしょ。で今のイザヤ書読んでも蛇竜とあったから、これ可能性としてですね、蛇がエヴァに現れた時があるじゃないですか。で惑わして、そしてアダムが罪を犯した後に、神が呪ったんですけれども、血を這うものとなるって書いてあるんですよ。その呪いとして血を這うものになるということは、言い換えると呪われる前は血を這っていなかったと考えられるわけです。だから竜だったのではないかという意見もあります。だから竜と蛇ってただ血を吐く吐ってないかって言ったら変なんですけど、そういうですね、大きな違いが、そういう違いだったんじゃないかとも考えられるわけなんですよね。でですね、こう炎のように赤いと、今までもこう炎とか赤いとか出てましたが、これ地獄のあれですね、炎っていうか赤さですね、怒り狂っている、この勢い、炎かもしれないし、また、血を流していく流血の血の色かもしれないしですね。そして7つの頭と10本の角、その頭には7つの王冠とあります。でこれね、これからずっと何度となく出てくるんですが、解き明かしは17章に出てくるんです。黙示録の大陰符のところに出てくるんです。でその時に待ちたいと思います。これ 話しちゃうとかなり込み入った話になるので、これは後でね取っておきたいと思います。ずっと後ですけれども、でもこれ、ダニエル書の、この7章を学んできた人たちはちょっと似ているなと、ね、この10本の角があったとかですね、この書いてあるのと、合致する部分が、まあ、あるわけで、この歴代のね、これは国々しかも超大国ですね、のこのものがある、つまりに、国々の攻防の中で操っているのがこのサタンだということです。ここが大事ですね、で最終的に終わりの日には反キリストの国として現れるわけですけれども、この国々の攻防の中で、こういろいろやっている中で、このサタンが、この牛耳っているということがわかるわけですね。第2コリントの4章の4節にサタンはこの世の神と呼ばれています。この世の神です。これアダムが罪を犯した時以来そうなってしまっているわけですけれども、でいいですか、この世の神って言っても神様じゃないですよ、もちろんこの世を支配しているものって意味ですよ。だから第1ヨハネのところにはこれ皆さん覚えておいてくださいね。これ私たちは神から生まれたものでありますとですね。そして悪いものは私たちに触れることはできないという約束もあります。そしてしかし、この世は、全て悪いものに支配されていることを知っておきなさいというのが書いてあるんですですね。でこういう意味でね、この世の神と言われているわけなんです。でそれが国々の中で働いているわけです。で前回ねちょっとねこの、前回の学びで言い忘れたところがあって、11章の15節でね、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなったっていうところで、これで諸国のために怒ったっていうところでね、こうサタンに操られているって話をしたんですけれども、けれどもですねちょっともっと詳しく話します。国の権威っていうのは神が立っているものなんです。これよく覚えておいてください。ローマの13章2節で、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですと。っていうふうに書いてあるんです。だからクリスチャンはこのことを信じているので、いわゆる良心的な市民なわけなんです。つまり法律を守り、そして、国の建てられている人たちのために祈っていく、感謝していく、願っていくっていう存在なんですね。これはもう本当に一貫しています。今のねもう自民党政権なんてやってられないよとかで、まあ、そういうふうに思うかも。これ民主主義の中で批判当然いいんですよ。クリスチャンだって批判していいんですけれども、けれどもですね、どの時代であっても、特にローマの時代にこれパウロ書いてて、もうその時の皇帝ってネロですよ。ネロなんてもう気違いじみてんです。最初はすごくいいこう統治をしてたんですけど、後半はもう気が狂ってるっていうか、もうとんでもない男だったんです。でついに、クリスチャンたちを迫害しましてですね、それでパウロ、ペテロはネロによって殺されたと言われてるんですね。しかしそのローマが支配している時に上から来る権威なんですよと。これ神なんですよと。ローマに従っていくんだよと。でこのように敬っていたからこそ、ローマの迫害下にあってもクリスチャンたちは増えていったんですね。政治的にならなかったっていうか、政治反政府運動を起こさなかったんです。でユダヤ人は逆に反政府運動を起こしてユダヤ独立戦争をやったから、もう徹底的に滅ぼされちゃったんですね。弾圧されたけども、クリスチャンは免れたっていう歴史を持っています。でまあそれちょっと横に置いてですね、でこう権威が一人一人か一つ一つ神から与えられているんですけれども、その受けている本人の問題があるんです。それはね、神から来てるんじゃなくて自分のものだと思っちゃう、うぬぼれですね。でこれはダニエル書に書いてあって、ネブカドネツァルがですね、金の像を作らせてみんなに拝ませたり、または自分が宮殿にいてですね、ああ私の栄光のために、栄華のために、私の権力はこうやってとか、なんだかってこう言ってうぬぼれて高ぶってたんですよ。そしたら天から使いが来てですね、獣のようにされちゃったんですね。でこのようにして、この世の権力者というのは、自分にその権力があると、神から与えられていて、いつでも神から取り上げられるっていう可能性があるんだっていうことを忘れてしまうわけなんですね。でこういう中でそのうぬぼれ高ぶりを、操っているのが、初めに高ぶって堕落したサタンです。 ですね。サタンはもともと最高級の天使長だったんですけれども、高ぶったことによって、うぬぼれたことによって堕落したんです。で、興味深いことに、イザヤ書の14章にルシファーというラテン語で有名ですけれどもね、明けの明星という名前で、このバビロンの王の背後にいた存在が、この明けの明星サタンだったということが分かっているんですね。で、こういう国々の高ぶりがあり、それがイスラエルの国に向けて現れていきます。ダニエル書10章にはペルシアを動かしているのはペルシアの君って書いてあります。ギリシャを動かしているのはギリシャの君とあります。で、この、君っていうのは、これ悪霊的な存在、この堕落した天使ですね、が、この迫害をしていくんですね。ユダヤ人を、この迫害して、その終わりに出てくるのが、あらす忌まわしいもの、反キリストで、選びの民を滅ぼすべく、最後ですね、こう終わりの日に最大のホロコーストを試みようとすることが聖書に予言されています。で、4節です。その王は天の星の3分の1を引き寄せて、それらを地に投げ落としたと。天の星、星って書いてますけど、聖書では星は、しばしば天使の例えとして使われていますね。例えば、7つの教会で、イエス様の右の手の中にあった7つの星っていうのは 7人の御使いだって書いてありますけれども、で、サタンがですね、この反逆、神に反逆しているときに、この天の星の3分の1を引き寄せたと。で、地に投げ捨てたんです。投げ落としたんです。ですね。で、これは堕落した天使です。で、まあ、悪霊、聖書に出てくる悪霊というのは堕落した天使ではないかとも言われてますけれども、まあ、いわゆる堕落した天使がいるわけですよ、3分の1が。で、地に投げ落としたとありますが、彼らの多くが、まあ、いわゆる暗闇の中に閉じ込められたということもユダの手紙の6節に書いてあります。またイエスは自分の領分を守らずに、自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められましたということですけれども、地上に徘徊している悪霊どもも、まあ、いるわけなんですよね。覚えてます？この、悪霊に憑かれて、レギオンに憑かれていた、この男ですね、イエス様によって、追い出されてですね、レギオンが、そして豚の中に、入ってですね、行ったわけです。で、その時にレギオンが言ったのが、イエスに、底知れぬところに行けと、自分たちにお命じにならないようにって言ったんですね。底知れぬところに行くことを非常に恐れていたんです。福音書ってすごいでしょ。びっくりするのが、悪霊払いがガンガン出てくるんだよね。もうその宣教の始まりから悪霊を追い出すっていうところ、イエス様カペナウムでね、説教しておられ、御言葉を伝えておられた時に、悪霊に憑かれた人が出てきて、そして追い出されたっていうね、まあ、そこから始まっていくじゃないですか。人たちにもそれを受け継がれていきますけれども、いや、そりゃそうだよねと。天の星の3分の1がブワーって降りてって、しかも、女が生みの苦しみをしている時ですよ。つまりイエス様が現れる時にブワーって、この底知れぬところに行って、さっき言ったその、闇の中にね、底知れぬところに行った人たちも、人っていうか悪霊たちもいたと思うけれども、まあ、そこで徘徊しているのもたくさんいたわけですよね。それで、そしてあとイエス様のメシアの働きとして、イザヤ書の61章の一節には、囚われ人には解放、囚人には釈放を告げて、主の恵みの年を告げると書いてあって、この囚われているこの人たちっていうのが、いわゆるこの悪霊に憑かれている人たちも含まれるわけなんです。でですね、次に、また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていたと。はい、これはクリスマスストーリーですよ。クリスマスストーリーって聞くと、なんかちょっとほんわかした気分になるよね。あの赤ちゃんのイエス様がさ、生まれてさ、あ、かわいいな赤ちゃんっていう感じになっちゃうじゃないですか。でね、時々さ、うちの教会でもやったことあるけども、なんかクリスマスケーキをしたらイエス様おめでとうとか、なんだかって、なんかちょっと違うなってこう思いながらですね、私ね、違和感を感じながらそれでもやってしまうっていうところがあるんですけれども、いや、実は 過酷でしたね。覚えてますか？ベツレヘムに、東方からの賢者がやってきて、そして星を見てですね、そこに留まったから、礼拝したわけですね。でヘロデは後で拝みに行くから教えてくれと、どこにいるかと言ったんです。でも、もう危険を感じてね、示されていたから、エルサレムの方を戻らないで、帰っちゃったんですよね。でそれでヘロデは怒って、ベツレヘムにいる2歳以下の男の子を全員虐殺したんですよ。わかります？この流れ、ファラオの時からもうそっくりでしょ。殺したんですね。だからこのヘロデの背後にですね、先ほどこの世の王というのが、このサタンがね、その高ぶりにを煽ってですね、こう操作してるっていうふうに言いましたけれど、まさにここにサタンが働いて、イエス様を、子孫をですね、この女の子孫を滅ぼそうとしたわけなんです。5節です。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。その子は神の御元にその御座に引き上げられたとあります。だからイエス様がお生まれになった、そして、この方が神の御元に御座に引き上げられたというのは、これ昇天されたということですね。イエス様は十字架につけられて、そして3日目によみがえられて天に引き上げられましたですね。でこのことをいいですか、私たちはまあただそれだけ聞いてしまったらインパクトが少ないんですけども、聖書、旧約聖書から眺めるとどういう意味になるかといいますと、そのね、父なる、神の御座にの横についてですね、右の座について、そして戻ってこられると、こういう意味合いになるんですか。これなんでかって言ったらね、詩編のですね、110編1節と2節にあるんですよ。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵のただ中で治めよと、いうことなんです。でイエス様は一度、この御座に、ね、この父なる神の御座についておられるんです、ついて座っておられるんですけれども、立ち上がって、そして事実王として、現れる時が来る、これ時まで待っているっていうこと、これをよく表していたんです。でそれで現れる時に、この世継ぎの子として現れる時に鉄の杖を持ってるって言うんですね。でこれ鉄の杖って、杖っていうのはあれです、羊飼いの杖ですよ。羊飼いの杖。で、聖書の中には国の指導者を、牧者、羊飼いと例えてるんですね。で、こう羊飼いと例えていて、で、普通木だよね。木の棒だよね。杖っていうのは。鉄だって言ってるのは、これは、つまり、この力によって、その反抗するものを、制裁を与える姿です。この滅ぼす姿です。反逆するのであれば滅ぼすっていう、でそのことによって平和を、平和な社会を作っていくと、これを表している。だからキリストが支配されて平和と正義が確立するということなんですね。戦争はどうやって止めることができるのかと、この昨日かな、一昨日かな、実家に戻った時に父に尋ねられてですね、父クリスチャンですけどね、でまあクリスチャンだからもう明確にシンプルに答えました。イエス様戻ってこないと戦争終わんないよって。なんでかって言ったらですね、戦争って何で起こるかって言ったら、権威が一つ以上あるからです。一つになることを求めてこう戦争とするんですよですね。だからこのいろいろあるから、でじゃあアメリカ、一番強いアメリカが何とかできるかって言ったら、できてないでしょ、全然できてないでしょ。だからアメリカだってまあちょっと二重基準がある、ダブルスタンダードあるからね、そんな正義を体現してるわけじゃ全然ないわけじゃないですか。だから力を持ってないんですよ。けれども、この正義であられるイエス様ご自身が来られて、そして、この歯向かう者たちをことごとく滅ぼされて、行かれた後で王の王、主の主として、支配されるときは鉄の杖で牧すから、 この平和が来るんですね。でこのことについて詩編の2編7節から9節にこの予言があるんです。詩編の2編の7節から9節、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧師、陶器師が器を砕くように粉々にするということで、鉄の杖で牧するというですね、言葉があるわけなんです。なので黙示録にはティアティラの教会に、その約束があってですね、この勝利者に対してイエス様と同じように、このすべを治めるということで、諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する、土の器を砕くようにって書いてあります。で19章、イエス様が白い馬に乗って戻ってこられる時にも、15節にこの方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ている。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方であると。でこのように鉄の杖で牧することになっていたわけなんですね。ということですね。でですね、この後の予言というものを、まあ、クリスチャンたちはあんまり気にしなくなってます。なんでかって言ったら教会がもう始まってるからなんですね。でも女の子孫を生み出す、混ぜた、いわゆるキリストを生み出す器として選ばれていたイスラエルが、そのままですね、もう見捨てられたっていうか、亡き者にされているわけでは全然ないということをですね、私たちは知る必要があるんです。それがね、6節なんですね。女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があったってあるんです。だから女はこのなんていうかな、こう子供を産む機械みたいにね、なんか以前昔政治家でなんか偉い人がなんか言っちゃってさ、問題発言だって言われちゃったことあるじゃないですか。そういう存在に見られがちですけども、差別的なね、そんなことじゃ全然ないわけですね。神はイスラエルを選ばれました。で選ばれたイスラエル、選びがですね、途中でね、ポイするような選びだったら、私たちキリスト者も同じ選びによって選ばれてるんですから、あ、こいつダメだな、あ、ちょっと失敗しちゃった、あ、ダメだっつって、ポイって捨てられるっていうことになっちゃうわけですよ。でそういうことはね、イスラエルの選びが変わらないということは、つまり私たちの選びも変わらないんだっていうことを証明しているっていうか、証ししているわけなんですね。でこの後のイスラエルがどうなるかっていうことがこの12章に詳しく書いてあります。で実は13節以降にこのことが詳しく書かれてるんですけど、この、予告みたいな感じで6節に書かれてるんですよ。これがね、荒野に逃れたと。しかも1260日、これもうなんか何度となく出てきたでしょ、覚えてます？3年半のことです。ですね。で神によって備えられた場所があっていうんですよ。でですね、今日ちょっと長くなってますけどね、頑張って聞いてください。いいですか？はい。この5節と6節って相当の時間的には開きがあります。これ、ね、ダニエル書の9章を見ると、よくわかるんです。ダニエル書の9章の26節に70週の予言のですね、69週の後ですね、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と聖女を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められているって言ったんです。でこれ70週というのは1週が7年間なんですね。だから490年ですよ。でエルサレムの再建の時から、これ命令というのはネヘミヤの時のアルタクセルクセス王がですね、ペルシャの、このエルサレムを建てなさいってね、再建しなさいっていう命令出したんですよ。でその時から490年後、490年間ってことです。でそれが483年目まではですね、その通り実現したんです。その時はキリストが来られたんです。でこれ油注がれたものっていうのはそのままハメシア、キリストって書いてあるんです。メシアね、メシアって書いてあるんです。 で、ここまではその通りになったんです。なったんだけど、ここよく読むと彼には何も残らないと、ね、次に来る君主のためにこれローマですね、都と聖所破壊するって書いてあるんです。紀元70年にエルサレムをローマが破壊しました。そして神殿も破壊しました、聖所も。でその終わりには洪水、洪水というのは軍隊がバーってくる様子を表しています。で戦いの終わりまで荒廃が定められている。でずっとこのイスラエル、エルサレムは踏みにじられた歴史をずっと持っていて、つい最近まで荒廃してたんです。でそれがあってですね、いいですか、27節で彼は一週の間多くの者と契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせるって言って、神殿が破壊されたにもかかわらず、ここでは生贄をやめさせるっていうことは神殿が立て直されるっていうことを表してるんですよ。だからイスラエルがここをユダヤ人たちがね、多くの者って書いてます、ユダヤ人たちここにいるんですよ。もうつまりイスラエルが戻ってくるっていうことが前提でないと27節っていうのは、この成り立たないんですね。この成就できないけど、今はイスラエル建てられてエルサレムもイスラエルのものになってますから、これ成り立つんですね。で今長く話が長くなってますけれども、終わりまでね戦いが続いているって書いてます。これハルマゲドンの戦いにまで戦いが続くっていうことなんです。で今27節見たように、70週っていうのは最後の一週っていうのは、この反キリストが現れてユダヤ人と神殿についての契約を結ぶっていうところで、また時計がスタートするんです。7年間ので、その半週ですね、これ3年半ですよ、半ばで、この生贄をやめさせて、でイエス様はここを取って、マタイの24章の15節でオリーブ山で、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあのアナス、アラス、忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たなら、読者はよく理解せよ、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい、屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません、畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません、それらの日身重の者たち、女たちと血の身を持つ女たちは哀れです、あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい、その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですって言ってるんですですね。わかりました。このようにユダヤ人たちが、このホロコーストの時も悲惨だったけれども、かつてないようなって書いてますから、さらに悲惨なですね、この反キリストによって滅ぼされるっていう苦難が待っている、けれども聖書をもっとよく読めばそこから救われるってことも予言されてるんですけどもね、ということがこの予言されているわけなんですね。でこれは、次回の次回ですね、っていうのはね、次回はね7節からね12節までやろうと思ってますから、その次だ、再来週になるかな、13節以降でじっくりと見てみたいと思いますが、荒野って書いてあるんでね、荒野に逃げたって書いてあるので、ここだけお話ししたいと思います。荒野に逃げたって書いてます。でイエス様は山に逃げなさいって言ったんです、さっきの言葉で。この謎、荒野と山違うじゃんってなるんです。この謎はエルサレムに行くと簡単なんです。ユダの山地にあるんです、エルサレムって。山にある、山にいる人たちに山に逃げなさいって言ってるんですね。だから変なんですよ。けれどもエルサレムで私は、あるホテル、ケデルの谷のそばにあるホテルに泊まったんです。で朝ロビーに行ってね、この朝日を見ながらちょっとデボーションしようかなと思ってね、こう行ったんですよ、ね、いいでしょとかってまた羨ましがらしちゃってるんだけど、ね、でですね、さーっとこう海が見えるんですよ。って逆方向、地中海じゃないんですよ、視界が見えるんですよ。でよく見ると、これよく見るとね、このエルサレムから1キロ低いところに視界ってあるんです。わかります、ね、あのねすごいユニークなんですね。イスラエルの地形って世界一低い陸地があるんです。海抜400何メートルか、視界のところはマイナスですよ、海抜マイナス。だから海よりも400メートル以上低いところに陸があるんです、ね、海溝ならず地溝って言うんですよ。でその山があって、そしてこのヨルダン川のところで低くなっていて、 ですね。でそこのところに誓いがあるんですか。だからこうやってエルサレムでこういると山なのになんか海が見えておかしいなって。でそのもっと向こう行くとその山なんですよ。それがね今のヨルダンです。だ向こうが東側、ヨルダン川の東側、これヨルダンの高地と呼ばれてます。そしてさらに、さらにもっと細かく言うと視界の南の方行くと山々がごっつい山々がね焦げ茶色っぽい山々が通過、これセイルの山と呼ばれてエドムがいたところですよ。エドム人がですね、ハゲ山なんです。アラノっていうのですね、山いわゆるハゲ山なのでどっちでも言うことができるんですよ。山であってかつ荒野なんですね。でそこに逃げなさいとまあ言っているんですね。まあなんかね僕がメッセージするとねちょこちょこなんかいやらしいんだよね。あのイスラエル旅行行ったらいいよっていうこうなんか宣伝が入っちゃうんですけれども、まあそれちょっと置いといてですね、ぜひね再来週になると思いますが13節以降ですね楽しみにしていてください。でここで知らなければいけない今日のテーマっていうのに、ね、戻りますね。戻るときにやはり先ほど言いましたようにイスラエルは神の証人として建てられているっていうことなんですね。今に至るまでそうだっていうことです。そしてイスラエルを選ばれて私たち旧約聖書を読むとなんでこんなイスラエルって聞き分けないんだろうって思いません？もう最初からもう金の格子の時から始まるじゃないですか。やってられないよね。立法が与えられている時から思いっきりハメ外してるんですよ。偶像礼拝やって性的に乱れてですよね。でもそのね反逆の歴史ですね、罪の歴史ですよね、不従順の歴史です。でバビロンですね、明日の聖書通読のひとときありますけれども、このバビロンですね、バビロンに滅ぼされるときにエレミア書がそのときに予言したときにね、それでも諦めてないのが書いてあります。明日やりますけれども、で新しい契約与えちゃうんですよ。古い契約ダメだからあんたたちって、私の方で勝手に与えるわって一方的にと、ここまで見捨てないんですねイスラエルを。私の愛は常しえまでなんだってこうイエス様主は言われるわけです。でその選びにキリストにあって私たちも加えられたっていうのが私たちが選ばれ救われたに基づいている神の愛なんですね。すごくないですか。ね、みんな感動した顔してるわけ。すごいですよね。それを証ししているのがイスラエルなんだっていうことなんですね。そして例の戦いがあるよっていうことです。で最後にちょっとお読みしたいのが異邦人のローマにいるキリスト者に向けて語っているローパウロの言葉なんですね。ローマの11章の25節から29節を読んで終わりにしたいと思います。兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするためにこの奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエルの一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは何か言います、皆救われるのですと。異邦人が満ちる時ですね。今異邦人救われて、この前もバプテスマ受けたじゃないですかですね。異邦人救われてってます。ユダヤ人ですか皆さん。ユダヤ人じゃないでしょ。いやいや、私は先祖はユダヤ人だったとかって日中どうするの持ってこないでくださいね。いいですか。ユダヤ人じゃないのに異邦人は満ちる時までで、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る、これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。彼らは福音に関して言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものです。今も敵対しています。もう 99% 以上がユダヤ人はイエス様を信じてません。日本よりもパーセンテージ低いかもしれませんですね。でしかしですね、選びに関して言えば父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからですと。取り消せないよって、無効にならないよっていうことです。だから知ってほしいのは神様の賜物と証明は 取り消されないんだよ。皆さんがイエス様のところに来たならば、もう決して引き離さないよっていう安心感を持ってくださいっていうか、この安心こそが私たちの信仰の要になりますですね。じゃあね、また長くなっちゃうのでここで終わりにしてお祈りしますね。愛する天のお父様、感謝します。本当にあなたの素晴らしいメッセージを感謝いたします。とってもたくさんの情報でしたけども、イスラエルを通して霊の戦いがこんなにも、ね、繰り広げられていたことを見ることができます。私たちも世界情勢の中で、このある本当に戦争が起こっているということをごく一部しか見ておらず、その背後にあるということを本当に思いますけれども、まあ、実はもっとすごいレベルで目に見えない形で、こういう戦いが起こっていることを見ることができました。で、あなたは私たちに天使を送ってくださり、守ってくださり、そして武具を、霊の武具を与えてくださり、私たちが、この信仰に固く立つことによって、あなたが、必ず、サタンを、近づけさせないでくださることを感謝します。近づいても私たちが立ち向かうことによって、サタンは退くとあなたは約束されていることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。